月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様の後ろの下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは、兵十と加助というお百姓でした。そうそう、なあ、加助。と兵十が言いました。あ？おや、この頃、とても不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは、誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。本当かい？本当だとも、嘘と思うなら、明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。変なこともあるもんだな。それなり、二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいと後ろを見ました。ゴンはビクッとして、小さくなって立ち止まりました。カスケは、ゴンには気がつかないで、そのまま、さっそく歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人はそこへ入っていきました。ポン、ポン、ポン、ポンと、木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンは、お念仏があるんだな、と思いながら、井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくするとまた三人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。兵十と加助はまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。兵十の影帽子を踏み踏み行きました。お城の前まで来たとき、加助が言い出しました。さっきの話は、きっとそりゃ神様の仕業だぞ。え？と兵十はびっくりして、加助の顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない。神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだとも。だから、毎日、神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないな、と思いました。俺が、栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。その明くる日も、ゴンは栗を持って兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時兵十はふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだにつなぎを盗みやがったあのゴン狐めがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって、納屋にかけてある火縄銃を取って、火薬を詰めました。そして、足音を忍ばせて近寄って、今、戸口を出ようとするゴンを、ドンと撃ちました。ゴンは、バタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると、土間に、栗が固めて置いてあるのが、目につきました。おや？と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ土口から こそ出ていました。